増山玲奈のドラゴンジャーナル。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。こんにちは。本日は前回から引き続き YouTuber のジョースターさんをゲストにお招きしております。また映画歳三の刀主演の源幸四郎さんもゲストにお越しいただいております。
さあ、リーゼントの人がいましたねちょっとみんなよろし
く。これでエヴァンゲリオンの初号機とか
で、これでこれ
だ。すごいっすね。
すごいんですよ、いろんなものがね、一個一個いくらかかってるんだろうっていうものがたくさん。あ、こういうのも
面白い、ね、
これはそのまんまいけますね。
これ真似していいですかね。
していい。
面白い。これは立体なんですね。
立体になってますね。
ちょっとで、ここで破滅の刃とかにしてね。ふなはどうとかで、ちょっと行けば。はい。続いて、はい。あ、なんかすごい
です。これはその、ギリシャのゾーンにあったステージですね。
あの、各国ゾーン、全部の国があるんですか。
こっちから見るとやつ
がこう、全部見るには結構時間かかって、
そうですね、
最初の頃はもう、日本のゾーンだけでも見れないぐらい大きくて、うん、でちょっと見に行ったらこれはもう全体のまだ6分の1ぐらいしか行ってないみたいな、うん、そんなにでっかいのみたいな、まあ、ディズニーランドみたいな感じですよね。1日じゃとても回りきれないぐらい広い。
すごいですね。
すごくないですか。これが毎日のようにステージがあって、
毎日ステージ、
毎日3回、日本だけじゃなくて各国の。
そうです、そうです。
どれだけの財力、だって
毎日
ディズニーランドだって
花火大会毎日やってるんです
よ。ディズニーランドだってなんかダンサーチームみたいな人たちいるけど、海外から呼んでくるわけじゃないじゃないですか。なんか
全員これ外国
から来て、
ギリシャの人はギリシャの人が来てるし、
で日本コーナーも宮本さんだけでもなくて、
で和太鼓の人とかが3ヶ月ぐらいいたりするんですよ。その滞在費とかも全部ギャラも払っている。
それ全部オイルマネーなんですかね。オイルマネーってやっぱそれだけ儲かるの
かな。まあ、これからはそうならないと思うんですけど、多分オイルマネーですね。
日本の石油の10分の1割をサウジアラビアで最大の、石油輸入国なんですよね。でもこの間その11月20日に日本アニメ大好きなサウジの皇太子が日本に来るって言って、で前日ドタキャンみたいな感じで来なかったんですよね。だから大丈夫かなって、ますます石油高くなるんじゃないかなとちょっと心配してますけど、こういった文化交流で。
このタワー
は、これも有名なタワーですね。
何をするタワーですか。これでかい、
そうですね、
川向
き一番上にはその展望台があって、川向きっていうのはピーラーみたいなね、ピーラーか何かそのダイソンの扇風機か、
こういう僕のジョークも必要です
ね。
続いて、うわすごいね、これは。
そうなんですよ、こういう感じなんですよね。
これはヤシの実、
本当にヤシの実、そういう
そこ
はいっぱい入って
みんな建物のみたいな。
いやでも中東においてこのヤシの実っていうのが、ヤシの木っていうのが夏日陰を作ってくれるっていうことで、画家の人たちがよく描いてるんですよね。
続いて、
え、何
ですかこれ。
これはだから歩道橋みたいなものですね。
ちょっと
3D プリンター、これも全部だからモニターなんですよね。3D モニターって言うんですか。
おっしゃれ、
全然違いますね。
これの長いのもね、これ何
百メーター とかね。なんで放送事故が
起こる。放送事故これだけだから。
まあ実はまあ、僕の陰謀論の話系はちょっとしちゃいますけど、闇系は1月ぐらいまでデトックスされるんですね。でまあやっぱり黄金時代になってくると、3D ディプリケーターっていうのが出てくるんで、その場で周波数でプラズマでバーンって作れるんですね。コンビニとかもどんどん廃業になってしまうんですけど、今みたいなのが結構出てきますね。ただまあ源さんみたいにね、行く食べ物はこれ出ますかね。
食べ物ちょっと気になりますよね。さ サウジアラビアでみんなどんなものを食べて
る
の？
サウジアラビアはやっぱビーガンってことですかね。
そうですね、やっぱり肉は少ないか
ったかな。肉少なかったんですね。
まあ、そんなこともないか。あ、ラクダのご飯、あの、
ラクダの
ご飯、
ラクダのご飯、ラクダのご飯、
ごめんなさい、
もう一
回見て。
まあ、肉を食べると、やはり、実は波動がね、本当は良くないなんて言うんですけど、だけど、今はまだ3次元なんでしょうがないですね。で、4次元、5次元に上がっていく、今、4次元半ぐらいまで来てるんですけど、5次元に上がると肉は食べなくなるんで、多分皆さんはその 3D ディペリケーションで野菜とかそういうの
を収納して。あ、私もなんか最近豆をどうしても食べたくなって。
それはB型だからだと思うんです
いや、なんか
B 型は豆を結構食べる。 A 型はお米とか、胃酸に合うってことですね。あと肉は O 型は食べなきゃいけない。
食べ物来ました。なんかその肉、あれ、なんでなんでこうなっちゃうのかな。
何やってんの。ハンバーガー出た瞬間に何が起こ
って
るんですか。じゃあ見せていきたい
だけな
んですけど、
そうですね。何
でね、
ごめんなさい。ちょっ
と待って、本当に段取り悪くてごめんなさい。
結構あのスペース的には小規模なスペースなんですけどね、ここも機材結構使えるの大変なんですよ。めちゃくちゃすごい機材
です
ね。
これは本当の現地 の、 あのスタイルのご飯ですね。
あ、これですね。どれですか。これですね。あ、これが手づかみで食べるんですか。
手づかみで食べてるみたいです
ね。なんかすごい鮮やかな色は、これはお皿の
手づかみは右手で食べるんですか。
そうなのかな。
あれだってありますよね。左手も、ね、ありますよ。左手右手、ね、
不調の手
とか鉄拭いちゃいけないとかあります。
これはあれ
レストランの話ですよ。
これね、ちょっと風見たくなって、あ、このちょっと右の方、端っこの方にこれ映ってますけど、
いますよね、
隣の人とかはちらっと見えるんですよ。で、そうするともう頭がこうぶつかり合うようなぐらい近づきながらこうやってもう食べてるんですよね。なんですか。
え、
前かがみで。
そうですね。あ、びっくりしました。頭同士が近づき合って同性愛なのかとか。
あともう一つ
可愛いんですよ、なんか見てると。
知りたいことは、なんか前アートコレクターの人に、これから私たちがですね、その、3月はドバイの国際アート展で展示販売をするんですよ。でその時になんかこう欧米の家って額に入れて絵画を壁に飾るっていう風習があるんだけど、ムスリムの人たちの国っていうのは壁に基本絵を飾らないっていうことを聞いたことがあって、実際にこうやってレストランを見るとなんかこう模様みたいのあるけど、こう、あ、芸術って飾ってないのかな。でもあれだけ
犯人には貼ってありましたよ。
あ、そうなんだ。これどういうものを持ってったら売れるのかなっていうのもちょっといただいた
んですね。あ、そういうことですね。まあ、だけどそのアート
のね、これは寿司って言って売ってました。
あ、やっぱり
美味しそう。
これはカリフォルニアロール
とかですかね。的なものでしょうね。
なんか海苔で巻くっていうことなんですけど、これは海苔をご飯で巻いてるんです。なんかすごいユニークな。
真ん中のやつはホットドッグみたい
な。ポテトサラダみたいなものが周りについてる。これ何なんですか？
どれですか？
この周りについてるのは。
これはなんかフライみたいなものが乗ってるんですね。
これは
ちょっと辛いんですよ、これは。
ああ、そうですね。これ歩きながら食べていい感じですか？そんなことない。
歩きながら食べてるとあんまりいませ
んね。あ、いなかったんですね、やっぱ、それはダメなんですね、やっぱ。
あの、座るところがちゃんと用意してました。
ああ
、あとジャガーバターがありましたね。これはあの日本のゾーンに売ってた食べ物です。ああ、でこの人たちとも仲良くなって、いつもごちそうになってました。
ああ、ちょっと、はい、結構いいですね。
はい、こういう感じ。
これがいくらぐらいな感じなんですか。宮本さんは物価を把握してなかった。
そうなんですよ、物
価はあまり買い物をしてなかった。
買い物する余裕はあまりなくて、
うん、
これも日本酒っぽいですね、
でもなんかお風呂がないらしいですね。
お風呂っていうか湯船がないですね。
水が貴重なんですね。これはホテルの水ですか。これはホテルの、
あ、これはワールドカップ
です
ね。
ああ、例なんですね。この辺ですかね、写真。
この辺ですかね。ちょっとJは、もし質問があればということですけど、はあ、いかがですか。
え、僕に。
会場のお客様とか工藤さんとか調査さんとか皆さん、
はい、
感想とか質問とか。
あ、何に対してですか。
まあ、今の報告とか、
あ、
なんか、ね、指導の方に関してもいいですけど、何かありますか。
向こうの現地ってその何々教ってあるじゃないですか。何を崇拝してるんですかね。なんか寺院とかそういうのあるんですか。あったの。
モスクありますね。
あ、
ま
あ、
で至る所でそのお祈りをされてる方もいらっしゃる。
お祈りのスタイルがすごいですよね。土下座、ま
あ、地べたに敷いて
土下座レベルのあれ
ですね、やってらっしゃいましたね、
でやっぱり寺院とかキンキラキンみたいな感じですね。
思ったよりはそうキンキラキンではなかったですね。
あ、そうですか、
はい。イメージではね、トルコにあるその青のモスクみたいなね、なんかタイルが
真顔で
キラキラのタイルみたいな、
あれですよね。だからちょっと上の方がスライムみたいな形ですね、
こうなってね。イスラエルにはね、金のでっかい、
そうですね、
石のドームとかありますけどね、ああいう感じよりはもうちょっと地味地味っていうか、はい、そんなにビカビカはしてませんでした。
サウジアラビアでっか。ちょっと今ちょっと地図を見て理解したい。
サウジアラビアのあたりはまだ
でかくないですか。
昔はニューアトランティス
の、なんとなくこう、サウジアラビア、そんなでかい。
レムリアとアトランティスの間ぐらいのね、元ですよ、昔ね。
この辺が
これがムイ大陸だからね、元々で、日本とハワイの間が、いっぱい核兵器で、2回ぐらいかリセットされたのかな、だから日本人とハワイの人は同じような雰囲気になってるんだけど、核兵器で潰されたのは、3メーターぐらいの巨人とかがいた。周波数で下がっちゃって、みんなはこのぐらいの身長になってるっていうのが今かな。
そのことは巨人だったんですか。
巨人もいたってことですね。一緒に暮らしてましたね。1860年と1900年ぐらいからの戦争で、世界が全部リセットされましたね。
その1860年ってめちゃくちゃ最近
ですね。最近ですね。
その
歴史がないんですよ。
そんなに最近なことがそんなガラッと隠蔽できるものなの。
できてないですね、やっぱ。それが見つかっちゃってるし、掘り返してる人たちは処刑されますよ。
ただ私もね、いろんな国旅してきて、フリーメイソンロッジにイギリスのロンドンで行った時に、ね、ジャンボでかい椅子があって、
そうです、ね、
なんかこれの2倍ぐらいの椅子、あ、言い過ぎ、1.5 倍ぐらいの椅子があって、誰が座るんだろうっていうのが、
3メーターぐらいの巨人がいたって話は、はい、本当に隠されてるんで、まあその戦争ぐらいですね、やっぱ1900年から1920年ぐらいの戦争で本当にどんどんいなくなったかなって、最後のね、
なんでいなくなったんですか。
いや、それは巨人なりの都合があるんですね。アセンションしちゃうっていうか、
目覚めちゃう。アセンションしちゃうってどういうことなんですか。
みんなが目覚めちゃうってことですね。その元の時代の目覚めさせないようにしたのが、今までの3次元の今皆さんが暮らしてきた、で3次元のマトリックスが取れたのが最近ってことですね。この3年のコロナということですね。で、まだしがらみがある人は、コロナウイルスはね、結構すごいアジェンダっていうのがいっぱいやられてたんで、もう終わっちゃいますけど、人によってはこうしがらみついてて、まあ、宮本さんみたいなね、役者が演舞できてる人は全然大丈夫だろうけど、やっぱり自宅で閉鎖的にこもって暮らして ね、何事もなかったようにこう、ね、もう人生を過ごしてくださいみたいにされちゃう人もいるわけですよ、中には。目覚めてる人は本当に、まあ、こういうイベントとかトークショーとかもじゃんじゃん来ますし、まあ、今ライブ行っててもね、声出すななんて言われますけど、やっと声出しね、OK になりましたよね。
この間パワーアップしてる人とみるみるパワーダウンしてる人とやっぱりいますよね。
なんかこの前パーティー行ったんですけど、急に痩せてる人とかもいたりしてね。
もちろん体調のこともあるから、それ
は普通の、ね、普通の体調のこともあるだろうけど、うん、やっぱりね、結構強心はセントラルサンクルすごいんで、エネルギーが上がっていく方のはずなんですけどね。やっぱりそういう部分もあるのかなという感じですね。まあちょっと初めての方はね、僕こういうような話のスペシャリストで本をいっぱい出してますので、まあね、視聴者の中から、ね、出版社に就職された方もねお越しいただいてますし、そうですね、出版社の方が来てるということでまあいいよ、この話はもうずっと続けられますんでね、このマッドフラットっていうジャンルですね。マッドフラットというのは沼、核兵器で潰した中に、沼で津波で沼の下にあるっていう建物がいっぱい出てきてるんですね。それは北海道の庁舎とかもそうだし、広島の原爆ドームもあれはマッドフラットですね、普通のヨーロッパの建物みたいになってるけど、あれはタルタリア帝国の、作りになってるので、まず原爆ドームがおかしいよねみたいなところから入るわけですね。で広島も結構いろいろ見るとね、なんか不思議な巨人が通ったぐらいの扉のやつがあったりとか、あと結構有名なのは新宿の伊勢丹ですね。これは扉がすごいでかいのに、彫刻もすごいし、もともとあんな彫刻でね、あの剣で竜のやつを彫るのぐらい難しいじゃないですか。そういう彫刻は全部新宿の伊勢丹に入ってるっていうのはおかしいでしょみたいなところなんですね。やっぱり巨人が通れるぐらいのところがあるんで、やっぱり全部の建物を見ていくといろいろね、巨人のトイレとかもあるのかなと思ってますそこに落ちてるみたいな。だまあこれ調べれば調べるほどいろいろありますんで、ちょっとまたね陰謀論の回とかで大丈夫ですので、不思議な感じになっちゃいますよね。最初だから歳三の刀がね長いっていうのから始まったりとかして、長谷監督もどうですか、歳三の刀長いですよね。
あ、そう、歳三の刀って実際に出てきた歳三の刀があるんですよ。長野県にいる、佐藤圭介さんというコレクターさんが持ってらっしゃる刀なんですけど、それは実際に土方歳三が所有した刀なんですよ。これが80、なんていうの、このぐらいなんですよ。だから84センチあった
刃の部分。もともとだから短い刀だと源さんどのくらいなんですか。
まあ、二尺三寸っていうのは普通の長さなんですけど、あれはもっと長いんですよね。まあ、普通にちょっとこう居合とかでこう刺した状態から抜くっていうのも女性とかには難しいかもしれないなですね。時代によってね長さって結構変わりまして、昔鎌倉時代とかは長かったんですよ。
あ、浅野さんちょっと今ドロップ送ったんで、それ開いてもらっていいですか。
ドロップを
受け入れ、ちょっと気になったのがその刀はどうなのかなと思って、
いや今共有して皆さんと共有して
今僕送信したんで、
面白いです、そんなことができちゃう。はい、長さんのマイマックプロは最新のやつ
なん
ですね。
あ、こっちはね、そう
です
か、
ね、これは、面白い、何これ。
あ、これ、今日は皆さん特別にちょっと一瞬にしますが、こちらですね、はい。そしてこちらどうでしょう、この刀は人を切る刀、あれなんで切れちゃったん
で、これ見れてますか。
やっぱりこれですよね、これ人を切る刀じゃないですよね。これもう完全に水晶ですからね、はい、そして多分似たような水晶がこちらにありますけど、多分そうですね、エネルギーを多分3次元以上のエネルギーだと、
これは何、 いつの時代のどんな方なんですか？
分からないですよ、だってだけどこれを美術品で作ったとしてはまず水晶が 3D プリンターのレプリケーションの金で入ってますよね、うん、で共振するこちらの水晶も手に持つと多分共振するんですね、うん、で最後に、多分出力部がここなんで、刀が鋭利な刃物じゃないってことですね、うん、そうすると、フリーエネルギーでボーンってやってドーンとやってるはずな映像が僕のパソコンには今日は持ってきたやつには入ってません実際にはあの視聴者の方々はね知ってますよね。あれはやばいなと思いましたね。で、フリーエネルギーの作り方は、コップがあるんですけどコップに土を入れて、コイルを巻いて真ん中に、芯を置いて六角形にするんですね。つまり五稜郭っていうのはフリーエネルギーのポータルだったわけですね。なので五稜郭を土方歳三や新選組が守ったり守んなかったり、そしてあの刀もどうなのかなっていうのが、もうさらにこういう刀が出てくる、ね、剣ですけど、
これ私も調査さんに共有したいことあるの。
これはもうロシアのチームにも聞いてもらってい
いです
か？
そう、で、実はですね今ですねロシア大使館のチトフさんっていう文化担当の方もこの間撮影現場にずっと来てくださってて、で日本とロシアは非友好国なんだけど、でも上田さんの映画を仕上げるために日本の文化庁のお金がなければならないっていうことをチトフさんが把握してくれて、文化庁のためになんか声明出してくれたりとか、なんかすごい水面下で応援してくれたんですけど、何が言いたいかというとチトフさんが言うにはエルミタージュ美術館で皆さん AI アートの展覧会やりましょうって言ってるんですよ。でエルミタージュ美術館にはものすごいコレクションがあって400振りの、日本刀もあるし、あと国吉も50枚あるって言ってました。なんかそういったものに合わせてなんかすごい気の利いたアートシリーズを作って、でそれを作らないかっていうようなことも言われています。私は年内はとにかく仕上げなきゃいけないし、いつもあとまだ支払いもあるしとか言ってなかなかそっちに行けないんですけど、でもそういう面白い状況があるんですよ。でぜひですね、私はタスクをみんなと共有することがすごい下手 でこれやった方がいいっていうのがあるんですけど、この間無我夢中で映画に取り組んでいる間に本当に多くの方にご協力いただいて、で世界一流の場所と、環境と人と今出会えている状態なんです。であとこれもちょっと共有したいんですけど、あのジョースターさんのリーディングミュージカルもあとでちょっと入れたいんですけど、はい、入れるんですが、今後今日で完成しなくてもいいと思ってます、はい、共有したいことがいくつかあるんです。これはですね、さて皆さんクイズです。何の方なんでしょう？源さんも考えてみてください。
ああ、これは
これ絵に描いたぐらいですから、
これ銀座の
あ、そうだった、
キューベの刺身型です
か？違うよ違うよ、これはですね今 AI アートミュージアム、ベック4階昭和通り徒歩1分ベック4階に飾ってあります。私と源さんがその後 AI アート集団パラミタっていうのを仲間で作って、その中の絵にも書いてあるんですが、なんとこれはですねツタンカーメンの刀なんですね。でこの刀は隕石でできています。隕石でできているということが分析で分かったのはつい最近なんですよ。
持つとこなんかおかしいですよね。
見てください、ね、ここ共有したかったんですよ。ここ水晶です。
あ、じゃあやっぱそういうエネルギー
なんか、そうなんですよ、なんか持つと鋭感じに発電できるみたいな、ジョースターさんが言ってる鋭感じに竜出せるわみたいな、だから飛べたわみたいな、なんか重いもん運べたし、なんかお湯も沸いたしみたいな感じあった感じする私で、しかもですねこの金のところが何の形かっていうと、この写真だとよくわからないところがあるんですが、
文化が分かっちゃう。
実はこれ昭和体の形してるんですよね。
うわ、すごい。
松ぼっくりの形してるんですよ。 これなんか来てませんか。
これが
私がこう隕石の刀っていうワードと竜っていう要素を入れたりしたのは、実際にロマノフ王朝に隕石の刀があったっていう実話と、そのなんか真実を追求しようみたいなことを真正面からやると何でもかんでも潰されがち風潮っていうのがあって、でもなんかその次の今の二項対立で戦っている世界ではない、その次の世界を作りたいなとずっと思っていて、なんかファンタジーならできるぞと思って、しかも
今ぶっちゃけその陰謀論って言ってるけど、陰謀論じゃないですよね、リアリティですよね、これね、ここまでリアルに出てくると、なんか手で握って何かをね伝達したんじゃないかっていう、
言って思ったらふって、
いやいや、そう、もう人を刺すとかそういう目的あるけど、
人を刺すのか、
なんで水晶を入れるのかなってことなんですよね。
やはり刀をことによって自分のエネルギーが良く、
そうですよね。
で多分、今やたらこうやたらっていうことがあるんですけど、とにかくがむしゃらにジョーさんが水晶を集められてるじゃないですか。
あ、じゃあそれはね、アクティベーションっていう意味で、はい、そうなんですけど、
なんか同じように当時の権力者の方々も自分の力を守るというか、より倍増するものを周りに置きたい、
まあ、その勾玉っていうのがね、はい、水晶で三種の神器で日本ではありますから、
はい、
まあ、それと同じ能力がこの剣にも入ってるんじゃないかなってところですよね、
はい、
だから歳三の刀も長いし、なんかそういうジャンルっていうのが、うん、あの新選組に関わる関わらない、うん、あの敵でもそうなんですけど、
うん、
なんか持ってきた僧とかに、うん、なんかこういうなんか模様もそうだけど、うん、ちょっとおかしいんじゃないかっていうやつがね、元々の歴史と違う模様が入ってたりとかするので、結構アイコンがねちょっと立ってくるかなっていうね感じなんですよ。これも一つのね、あの水晶と水晶振動子のアイコンってことですよね。
この私ちょっと思うのは、この間あれ永田町で話した時に、なんかパラメクみたいな言葉を、
はい、
増山さんパラメーてますねみたいに褒めていただいて、パラメクっていいなと思ったら、その後ますます今パラメーてるんですけど、パラメクっていうことと関係してる気がするんですよ。つまり私たちが普段感じてる時間軸の空間とまた全然違う濃密なロックンロール、世界中のロックンロールだけ集まれる、古今東西ロックンローラーとか天才とかが集まれるゾーンがあるってブルーハーツのヒロとか言ってて、でなんか
何の話なんですか。
そこに行けば全部のすごいものとつながれるゾーンっていうのがあるんですよ。で一流の人たちはそこに到達してるんですよ、多分詩でもそうだし芸術でもそうだし音楽でもそうだし、多分ビジネスマンとかもあの経営者とかもそうなんじゃないかと思うんですよ。で工藤さんは経営者であると同時に芸術家だと思ってます。で一流の芸術家だと思ってるんですけれども、なんかそういう方たちはそこのゾーンが分かるんじゃないかなって。で最近私の周りにいてくれてる人たちが本当にそういう一流の方々が面白がってくれてらっしゃるような感じして、でそれがつまりパラメクということなんですよ。パラメクのはここに行くともう空間も時間もないんで、最高級のものがギュッて集まってる、それが多分隕石みたいなもので、で水晶のすごいやつみたいなものがどっかにあるんですよ。
これなんか方法あるんで教えましょうか。
はい、
実はあの皆さん持ってるこれスマホトフォンは水晶振動子なんですね、
はい、
その水晶にまあ皆さん知ってるかもしれないですが、まあ、例えばねお皿を置きます。お皿の上にローズクォーツを置くんですね。でこの水晶振動子に愛を送るっていう場合はローズクォーツで、水晶の上に携帯を置くと、
はい、
いいメールがたくさん入ってく
る。そうなんですか。
裏技があるんですね、
はい、でも実際に本当に、携帯でも、まあ、
その時計にも一緒ですね。
ああ
、はい、あとパソコンもそうです。浄化するってことでパソコンの近くにアメジストを置いておくとかね。
私もささやかながらずっと
そうですね、結構クリスタル教師っていうのは結構やってますけど、まあだから、はい、僕なんかは皆さんブラックダイヤモンドっていうのをねこれしてますんで、最上級の浄化と最上級の間で仕事が増えすぎてね、今日も来ていただいて本当にありがとうございます。
本当にありがとうございます。いろいろいただいて、
やばいですよ、12月なんでこれ こんなにイベントがあるんだっていうぐらい。
ありがとうございます。2023年が皆様にとって幸せと発展に満ちたものになることを願っております。